落札者。知人から聞いた話です。本当にこんなんで稼げるの？家電に家具、衣類、様々な商品がひしめき合うリサイクルショップの店内。三人組の女の子が携帯電話を片手に小声でひそひそと話していた。この店は本当に狙い目だから。そう言いながら、A 子が携帯電話の画面を二人に見せた。何これ、嘘でしょ、すごすぎ。携帯の画面にはフリーマーケットアプリの売買履歴が表示されていた。私の先月のバイト代より多いんですけど。 A 子をバイトする必要ないじゃん。驚く二人の反応に A 子は笑みを浮かべながら自慢げに話を続ける。リサイクルショップは客から捨て値で買い取って世間の相場より少し下げた値段で売りつけるから成り立ってるんだけど、この店は世間の相場を無視して店長の価値観で値段をつけてるんだよ。だからほら。A 子が衣類コーナーから持ってきていた花柄のワンピースを二人に渡した。例えばこれ、値札は300円だけど。数分無言で携帯電話を操作していた A 子が携帯の画面を二人に見せた。え？ね、この花柄ワンピ、中古の売買相場は3000円から4000円。まるまるってブランド聞いたことあるでしょ？そこのだよ。それを300円で売るなんて相場を知らない証拠でしょ？確かに。でも、なんでそんなんでこの店は成り立ってるの？それはね、A 子はニヤニヤと笑みを浮かべながら話を続けた。この店、家具とか家電も取り扱ってるんだけど、それは相場に近い金額で売ってるんだよね。衣類も男物は相場通り。なぜか女物だけ相場無視なんだよ。そこに偶然気がついてからは稼ぎ放題って感じ。なるほど。でもさ、そんな美味しい話を私たちに教えちゃってもいいの？いいの、いいの。私たち親友でしょ？でもその代わりにさ、S 君の。そういうことか。オッケー、今度聞いとくよ。ありがとう。A 子は無邪気にいたずらをする小さな子供のように微笑むと、花柄のワンピ片手にレジへと向かった。そこの服見せてもらえますか？レジの奥に乱雑に置かれた商品の山を指さしながら、A 子が店員に声をかけた。あ、これですか？違います、その隣の白の。ああ、これですね。店員は A 子に真っ白なブラウスを手渡した。 A 子、何してるの？背後から二人が不思議そうな顔で覗き込む。あ、これね、お店が客から買い取ったばかりでまだ店頭に並ぶ前の商品だから、競争相手もいないし、意外な掘り出し物があったりするんだよね。なるほど。A 子は店員から受け取ったブラウスを慣れた手つきで確認する。これ値札まだついてませんけど、いくらですか？少々お待ちください。店員は真っ白なブラウスを手に、スタッフオンリーと書かれたドアの奥へと消えていった。A 子はすかさず携帯電話を取り出すと、真っ白なブラウスの売買相場を調べ始めた。お待たせして申し訳ありません。そう言ってドアの奥から現れたのは先ほどの店員ではなかった。首から下げたネームホルダーには「店長〇〇」と書かれている。こちら300円になります。買います。これと一緒にお会計お願いします。A 子から花柄のワンピースを手渡された店長の顔色がみるみるうちに険しくなった。お客様、申し訳ありませんが。リサイクルショップには転売目的での購入お断りの張り紙が貼られているお店もある。 A 子は店員に会話を聞かれ、転売目的であると気がつかれてしまったのかもしれないと思ったが、気にしすぎだった。 申し訳ありません。こちらにシミがありますので、お値引きして100円になります。店長に言われて初めて気がついたが、確かに花柄ワンピースの裾のあたりにシミがあった。ただよく見ないと気がつかないくらいの薄いシミだったため、A 子は気にせず購入した。ありがとうございました。またのお越しを。帰宅した A 子は自室のベッドの上に買ったばかりの花柄のワンピースを置き、携帯電話で写真撮影を始めた。何枚か撮影した後、今度は花柄のワンピースを着用し、部屋に置かれた木製フレームの姿見の前に立つ。ポーズを決めると、鏡越しに着用イメージ用の写真を携帯電話で撮影した。フリーマーケットアプリを立ち上げ、保存してある出品テンプレートを立ち上げると、商品名、金額、写真を指定し、あっという間に出品が完了した。充電が切れそうな携帯電話を充電器につなげ、ベッドの上に放り投げると、A 子は部屋を出た。廊下に出ると香ばしい匂い。リビングには笑顔で夕飯を盛り付けている母親の姿があった。就寝前、A さんは自分の部屋のドアを開けると、真っ暗闇の中、ベッドの上に置かれた携帯電話が点滅を繰り返していた。携帯電話を確認すると、フリーマーケットアプリに出品している商品に対して購入希望者からの連絡がある旨、自動送信メールが届いていた。A さんはフリーマーケットアプリを立ち上げ、購入希望者からの連絡を確認した。出品されているワンピース、購入希望です。購入希望者のプロフィールを確認すると、D さんという女性で、これまでにもたくさんの女性ものの衣類を落札しているようだ。今日買ったばかりのワンピースが相場よりも少し高い金額で売れ、A さんは笑みをこぼした。ご連絡ありがとうございます。ご住所をご連絡いただき次第、口座番号と合わせて送料を含めたお支払い額を連絡します。そう返信し、A さんが眠ろうとした時、再び携帯電話が鳴った。またフリーマーケットアプリの自動送信メールだった。夜遅くに申し訳ありません。こちらの住所等は以下の通りです。また他にも A さんが出品されている商品を購入希望です。お手数ですが、同梱してお求めいただけますでしょうか。え、マジで？携帯電話の画面を見ながら A さんはつい声を出してしまった。A さんが出品していた衣類がすべて即決価格にて D さんが購入希望の状態になっていた。売れないだろうと思っていた衣類までまとめて売れたことに A さんは喜びのあまり興奮状態になった。ご連絡ありがとうございます。同梱可能です。送料はサービスさせていただきますので、商品代金の万円を以下の口座までお支払いください。入金の確認が取れ次第、発送の手続きをさせていただきますが、当方学生のため発送は土日となる見込みです。ご了承ください。そう返信し、A さんは段ボールに衣類を詰め込んだ。衣類の量が多いため、段ボール1箱に収まりきらず、2箱でちょうど収まった。一仕事やり終えた A さんは段ボール箱をクローゼットにしまうと、今度こそ眠りについた。翌朝、携帯電話を確認すると、フリーマーケットアプリに D さんからの連絡が来ていた。同梱の件ありがとうございます。送料もサービスしていただき本当にありがとうございます。先ほどご指定の口座への送金手続き完了しましたのでご確認ください。早速 A さんは指定していた口座の入出金明細をインターネットで確認すると、 D さんから万円が確かに送金されていた。よっしゃ。アルバイト数ヶ月分の臨時ボーナスを得た A さんは鼻歌混じりにリビングへと向かった。どうしたの A、 ずいぶん嬉しそうだけど。いいなあ、毎日楽しそうで。母親の問いかけに A さんは一切返事をしなかった。 以前は母親とも普通に接していたが、父親が他界してからは全く話さなくなった。母親の起こした事故が原因で幸せだった家庭は一瞬で壊れてしまったからだ。A さんはそんな母親への当てつけのように笑顔で朝食を食べ続けた。頭の中では欲しいものが駆け巡り、何を買うかでいっぱいだった。D さん、入金確認できました。発送する商品が多いため、段ボールを2箱に分けて土曜日に発送予定となります。そう返信し、A さんは学校へと向かった。学校では昨日の出来事を自慢したかったが、逆の立場で考えるとそれはあまり良くないと考え、A さんはフリーマーケットアプリの話題には一切触れなかった。帰宅してしばらくすると、フリーマーケットアプリに D さんからの連絡が来ていた。入金のご確認ありがとうございました。商品楽しみにしています。翌々日、帰宅途中にフリーマーケットアプリに D さんからの連絡が来ていた。商品大変満足しております。お取引ありがとうございました。またご縁がありましたら、その際はよろしくお願いいたします。内容を確認した A さんは驚いた。今日は火曜日で商品はまだ発送しておらず、クローゼットに入れてあるからだ。もしかしたら A さんではない他の人から購入した商品と勘違いして連絡してきたのかもしれないと思った。D さん、私の商品は土曜日に発送予定となりますので、まだ発送しておりません。届いたのは他の方の商品ではないでしょうか。発送完了次第、改めてご連絡いたします。A さんがそうこう返信しているうちに自宅へ到着した。帰宅するなり、一直線に自分の部屋に向かった A さんは、段ボール箱をしまっておいたクローゼットを勢いよく開けた。あれ？そこにあるはずの段ボール箱は2箱ともなかった。その時、ちょうど携帯電話が鳴った。商品大変満足しております。お取引ありがとうございました。またご縁がありましたら、その際はよろしくお願いいたします。先ほどと全く同じ内容で D さんから連絡が来ていた。それに今度は写真が添付されていた。あ、それは花柄のワンピースを着た女性がベッドの上に横たわっている写真だった。顔から下の写真であったが、色白で細長い手足、モデル体型でとても似合っていた。間違いなく A さんが出品したワンピースであった。 A さんが商品を発送していないのは明らかだったが、もしかしたら母親が勝手に送ったのかもしれないと思った。母親は A さんがフリーマーケットアプリを使用してお小遣い稼ぎをしているのも知っているし、クローゼットにしまっておいた段ボール箱には D さんの住所を記入した発送伝票も貼り付けてあったからだ。 D さん、商品到着のご連絡ありがとうございます。また発送完了のご連絡が漏れてしまい申し訳ありませんでした。とても似合ってますね。商品気に入っていただけて幸いです。またご縁がありましたらよろしくお願いします。そう返信して D さんとのやり取りは完了した。その晩、あのさ、帰宅した母親に A さんは話しかけた。娘から話しかけられるのはいつぶりかわからない母親は、驚いた表情で A さんを見つめた。私の部屋勝手に入ったでしょう、クローゼット。あ、ごめんごめん、つい。まあ別にいいけど、ありがとう。あ、うん。A さんから感謝されるとは思っても見なかった母親は嬉しそうな顔をした。ご飯作るね。数ヶ月後、久しぶりに A さんはリサイクルショップに向かい、転売用の衣類探しをしていた。浪費が重なり、D さんとのやり取りで得た臨時収入も底が見え始めていたからだ。相変わらず相場以下の値段で女物の衣類が売られているのを確認すると、A さんは小悪魔のような表情を浮かべた。売れそうな衣類数十点をまとめ買いし、 帰宅するなりフリーマーケットアプリを立ち上げ、数時間で全ての出品を終えた。また D さんみたいな人に買ってもらえないかと淡い期待を抱きつつ、その日は眠りについた。出品されている商品すべて購入希望です。住所の変更はありません。入金額のご連絡お待ちしております。朝起きると D さんからの連絡が来ていた。気がつくと A さんは無言でガッツポーズをとっていた。またしてもすべての商品を即決価格で購入希望であったため、前回と変わらないくらいの利益になった。 D さん、お久しぶりです。購入希望のご連絡ありがとうございます。前回同様、送料はサービスさせていただきますので、商品代金の万円を以下の口座にご入金お願いいたします。返信した数分後、すぐに D さんから連絡が来た。同梱の件ありがとうございます。送料もサービスしていただき本当にありがとうございます。先ほどご指定の口座への送金手続き完了しましたのでご確認ください。インターネットの入出金明細を確認すると、 D さんからの送金が完了していた。 D さん、迅速なご対応ありがとうございます。入金確認しましたので、商品発送までもうしばらくお待ちください。その晩、段ボール詰めを終えた A さんは前回同様にクローゼットに段ボールをしまい、眠りについた。翌日、体調が優れない A さんは学校を休んだ。喉の痛みと発熱で典型的な風邪の症状だった。それじゃあ行ってくるね。ちゃんと寝てるんだよ。母親はリビングに朝食と昼食を用意してある旨 A さんに伝えると会社へと向かった。 A さんは朝食のお粥を食べ終わるとリビングのソファーに寝転がりながらニュース番組を見ていたが、しばらくすると風邪薬が効いてきたのか眠ってしまった。パタン。玄関のドアの閉まる音で A さんは目を覚ました。つけっぱなしになっていたテレビ画面の左上に表示された時刻を見ると、もうお昼を過ぎていた。どうやら母親が帰ってきたようだが、リビングには入らずにそのまま2階への階段を駆け上がる足音が聞こえた。ちょうどお昼時なので、わざわざ帰ってきてくれたのかと A さんは思った。それから何分が経っただろうか。母親は一向に降りてくる気配がない。それどころか、どうやら2階を走り回っているようで、バタバタと足音がうるさくなってきた。何か探し物でもしてるのかな。気になった A さんはリビングから出ると2階へと向かった。階段の途中に差し掛かったあたりから先ほどまでの足音がピタリとやみ、 A さんが階段を上る足音しか聞こえなくなった。お母さん、何してるの。呼びかけてみるも返事はない。ねえ、お母さん。怖くなった A さんは2階へ上がるのをやめて玄関に向かった。玄関に置かれた靴を見れば母親が帰ってきたかわかると思ったからだ。え、何これ。玄関に母親の靴はなかった。玄関には見覚えのない靴が2足置かれていた。1足は男性ものの黒いスニーカー。すでに他界している父親の靴は1足も残っていないため、父親のではないことは確かだ。もう1足は真っ赤なハイヒール。お邪魔しますとばかりに丁寧に揃えて置かれた2足の靴。 A さんは2階に誰がいるのか気になったが、好奇心よりも恐怖心の方が勝り、2階へ行く気にはなれなかった。とにかくリビングに戻って母親あるいは警察に連絡しようと玄関に背を向けた時だった。ギッギッギッ。2階からゆっくりと誰かが降りてくる足音、階段がきしむ音が聞こえた。早くリビングに行かなければと頭では思っているのだが、体が動かせず声も出ない。ギッギッギッ。 A さんの視界、 左側ギリギリの位置に階段が見えている。ギギ。顔を動かすことができず、顔を見ることができないが、両手に段ボールを抱えた男性が降りてきた。男性はまるで A さんのことは見えていないかのように、そのまま玄関から出ていった。
ペッチャペッチャペッチャ。
また2階から何かが降りてくる音がした。先ほどの段ボールを抱えた男性とは違い、階段がきしむ音は聞こえない。水たまりを裸足で歩いているような音だった。
ペッチャペッチャペッチャ。
真っ白でまるで棒のような2本の足と花柄のワンピースの裾部分が見えた。 A さんはすぐに D さんから送られてきた1枚の写真を思い出した。花柄のワンピースを着た女性は階段を降り終えると、その場で立ち止まった。
ピッチッ、ピッチッ、ピッチ
ッ。女性は立ち止まっているはずなのに、先ほどから聞こえてくる音が止まない。
ピッチッ、ピッチッ、ピッチッ。
階段から A さんがいる玄関前までの一直線上、天井から何かがこぼれ落ちている。音の正体はどす黒い得体の知れない液体だった。天井からこぼれ落ちる液体は徐々に A さんに近づいてくる。
ピッチャピッチャピッ
チャ。音が止んだ。黒い液体は A さんの後頭部を伝わり、顔を汚し、服も徐々に黒くなり始めた。黒い液体が目に入り、痛みとともに目を閉じた瞬間、体が動くようになった。A さんはその場に座り込む。何も音が聞こえなくなった。再び目を開け、顔の汚れを両手で拭き取る。花柄のワンピースを着た女性はいなくなっていたが、玄関には真っ赤なハイヒールが残されていた。A さんがしゃがみ込んで真っ赤なハイヒールに手を伸ばした時だった。手の甲にどす黒い液体がこぼれ落ちた。
え？
とっさに天井を見上げた A さんは凍りつき、声にならない叫び声を上げた。花柄のワンピースを着た女性がまるで雲のように天井に張り付いていた。ミイラのように痩せこけ、白目をむき、口元からどす黒い液体を垂れ流し続けている。
助けて。
天井の女性がそう言った瞬間、
ぐしゃり。
嫌な音とともに全身の関節があらぬ方向に曲がった花柄のワンピースを着た女性が A さんの目の前に落ちてきた。そこで A さんの意識は途切れた。 A さんが目を覚ますと、フリーマーケットアプリに D さんからの連絡が来ていた。商品大変満足しております。お取引ありがとうございました。またご縁がありましたら、その際はよろしくお願いいたします。もちろん商品はまだ発送していない。 A さんがクローゼットを確認すると、段ボール箱は消えていた。母親にも確認したが、段ボール箱なんて知らないとのことだった。 D さんとの最初の取引の際も、母親が発送手続きをしたと思い込んでいたが、母親は A さんの部屋を片付けていただけで、クローゼットの中に段ボール箱はなかったそうだ。 A さんから段ボール箱を持って行った男性の話を聞いた母親はすぐに警察を呼んだ。それでオチは、 D さんの住むマンションで D さんと思われる全裸の遺体が発見されたんだってさ。臓物全部引き抜かれてて、剥製のミイラ状態だったらしいよ。
うわ。
D さん背負ってマンション出入りしている男が何度も監視カメラに映ってたみたいで、今も捜査中らしいよ。あと
ん？
D さん死後1年近く経ってたみたいで、 フリーマーケットアプリでのやり取りは D さんになりすました犯人の仕業だろうって。結局 D さんの携帯も見つかってないってさ。最後に D さんが言ってた助けてってのは遺体を見つけてくれってことだったのかな。そうなんじゃない。まあ全部聞いた話だからわからないけど。あ、ちょっとレジ行ってくる。オッケー。レジには売却希望のお客様が待っていた。これ売りたいんですけど。紙袋から出てきたのは花柄の綺麗なワンピース。少々お待ちください。以上、落札者っていう題名の話でございました。